はいどうも、にじパパです。にじパパラジオ、始めていきたいと思います。はい、本日はですね、初でもないな。昔は結構ね、よくしてたんですけどね、仕事をしながら収録をするというのをね、ちょっとやってみようかなと思います。まあ、仕事ね、そろそろ、花の時期も終わりですね、今年の年末に向けて、ハウスを片付けたりですね、そういう、管理作業的な部分に入っていくんですけどね。だから今はちょっとこうもう、咲きすぎた花とか切ったり、今年の年末に向けてちょっと鉢を移動させたりね、そういう仕事をしてますん、してますん、してます。で、まあそれでね、こう棚の上をね、台車を押しながら行ったりするんですけど、まあその音が今ね。カラカラとかガシャーンとかいう、音で入ってると思うんですけどね、どうですか、農家ってねこういう仕事こういう仕事ですよ。で、今ね、ビニールハウスの中で、仕事してるんですけど、今日はあいにくの雨、雨なんですけど、まあビニールハウスの中なんでね、全然雨自体は、問題ないんですが、ビニールハウスの中ってね、すーごい雨の音が響くんですよ。あれですよ、太鼓の中に入ってるみたいなイメージ。だから、もう本当に、雨の強い日なんかは、イヤホンしてたらなんとか音が聞こえるかなぐらい。イヤホンしてなかったら、もう話し声も聞こえないぐらいの音が鳴りますね。で、まあ、とりあえずね、今日はこの中収録してるんですけど、まあ、雑音が入りながらも、この雰囲気が伝わればいいなっていう、とこですね。まあ、あれですよ、いつもね、ツイキャスも、こんな感じでやってるんでね、問題はないとは思うんですけど。はい。さあさあさあさあ。いやー、今日ね、ちょっとね、出かけてたんですよ、車でね。で、信号待ちで、止まってたんですけど、うちのね、僕が住んでるあたりは、まだまだ田舎なんで、こう、道路脇に畑とかが多いんですよ。で、国道沿いの、交差点に止まってたんですけど、まあね、畑の中にゴミがいっぱい投げ入れられてるんですよね。で、それを、おばあさんがね、ゴミ袋を持って拾ってるんですけど、本当にね、恥ずかしいですよね。なんでこう、ゴミを畑とかに、まあ、畑やからいかんっていうわけではないですけど、まあよく道路とかでも、路肩とかにゴミいっぱい捨ててあるじゃないですか。なんでああいうことをするんかなってね、本当に、しみじみ思いましたね。おばあさんがね、畑の中って、やっぱりデコボコなんで、歩くん結構力がいるんですよ。そんなね、中をね、おばあさんがこう、腰をかがめながらね、一回一回下に落ちてるゴミを拾うために腰をかがめながら、ね、なんか、道路のヘリにこう持ちながらね、よたよたとこうゴミを拾ってる姿を見たらね、もうちょっとね、こう、ゴミを捨てるという行為を罰則化を厳しくしてもいいんじゃねえかっていうね。ぐらいに思いましたね、本当に。まあ、ねえ、現行犯じゃないとダメなんかな。もうね、通報でも OK ぐらいにしてほしいぐらいですわ。まあ、といううちもね、道路際に、ハウスあったりしますけども、やっぱりね、ペットボトルとか、空き缶とか、多いですね。捨てられてる場合は多々ありますね。イラッとしますよ。これね、怒ってますよ、怒ってますよ、僕ね。珍しく。まあまあ、でもね、もう泣き寝入り、そのおばあさんもそうですけど、もう泣き寝入りですよね。自分で、自分家の敷地内に捨てられたゴミは、自分で片付けないとね、仕方がないですね。まあ、こんなね、ことで悩んでる、農家さんとかね、道路の脇に敷地を持ってる人は、意外と多いんじゃないかなというね、ポイ捨てあかんっていう、こういう、 のをちょっとこうね、訴えれる回になればいいかなと思うんですけど、まあ、ね、この番号を聞いてる人はね、ポイ捨てをする方はいないと思いますが、もしね、したことある人は、これからはね、しないようにしていただきたいなと思いますけどね。でね、もしあれやったら、こう、ポイ捨てを見つけたら、一人がね、よく小学校とかで習うじゃないですかね。ゴミがあったら拾いましょう、みたいな。うん。あの精神でね、みんながちょっと道路に売っているものを拾えば、意外と、ものがね、ものってか道がきれくなるんじゃないでしょうかね。あ、でもそのね、ゴミとかをコンビニとか、そういうところに捨てたらダメですよ。それはそれでね、コンビニの人が困っちゃうんで、ね、いろいろ気をつけないといけませんけどね、綺麗な、環境で仕事とかね、生活したいもんですね。ということで、今回はね、仕事しながらの、近況報告&ゴミのポイ捨てあかんでっていうね、話でございました。
1,2,3 小山かげむミュージアム娘とマニアックに遊ぶよゲームにお菓子にイテレ変な動物少数派でも胸を張ってお届けします。バカゲームミュージアムを毎月不定期で絶賛配信中です。
聞けた
はい、それでは今回もメッセージいただけておりますのでご紹介したいと思います。まずは末直さんいただいております。第175回ワイシャツは知らなかった、ロンパスだったとはっていうね、これ僕が、情報番組で聞いた知識をそのままね、番組、配信会にしたやつですね。うん、確か、ワイシャツの一番下についてるボタンと穴は、背中側からこう股の下を通してね、赤ちゃんでいうロンパースみたいに昔の人が着てたんですよっていうね、話をした回ですね。うんうん、これね、実際にしてたんですけど、テレビではね、アナウンサーの人が、まあ、かっこ悪かったですね。大人はロンパスするもんじゃないなと、思いましたね。そして、ですね、末直さん、あと2ついただけていまして、虹パパさんも2倍速で聞いてるんだ。最近そういう話をちらほら聞くようになったなとね。そして、第177回、わらしべでいらなくなったものを交換。いいですね。虹パパさんが何を持っていらっしゃるんだろうか、何か交換できないかなといただいております。そうそう、僕2倍速。ね、一時期、ほんと一時期、ちょっとね、3倍速も試してみたんですよ。うん。3倍速聞けないことはないんですけど、ちょっとね、やっぱりこう、聞き流してる感が強くなりすぎて、やっぱり2倍速ぐらいが一番いいですね。うん、2倍速に今戻しております。うん。そして、わらしべ企画ね。とりあえずね、これ今、終了はもうしてるんですけど、いやー、今うちなんかあるかな？もうだってお米も、そろそろね、夏に向けて減ってきてるし、花ももう出荷の時期が終わっちゃったし、お花のシンピジウムっていうね、お花育ててるんですけど、それのね、苗なんかはね、うちにあるんで、それは、ブツブツ交換できるかな。苗がだいたいね、2、300円ぐらい、1個。ね、なんで、それに代わるものを、ね、ブツブツ交換みたいな感じで、それが何になるかな、みたいなね、感じになりますよね、わらしべするなら。うん、まあ、今年もね、虹パパライス企画はしようと思うんで、その時にね、またわらしべ企画してもいいのかなと。今思ってたりもしますけどね。その時は、末直さんね、また、楽しみにしていてくださいね。ということで、 末直さんはこれかな、こんだけかな。あ、そしてね、一応ハッシュタグが虹パパになってて、その後ね、末直さん自体気づいてたんですけど、ハッシュタグ虹パパラジオで これからはよろしくお願いします。皆さんもね、もしかしたら結構ね、虹パパ生活とか、別のねハッシュタグでつぶやいてる方もたまにねいらっしゃるんで、そうですね。一応僕あれ言ってるんかな、最後の番組の最後のエンディングで、ハッシュタグカタカナで虹パパラジオって言ってたかな。ちょっとね、またね、ちょっとここは確認しておきたいと思います。もしかしたら僕が言ってない可能性っていうのもあるんでね その時はね直しておきたいと思います。そして、続きまして、川俣さんいただいております。CM すごい、虹パパジャーナルとね、いただいております。そして、ミルハさんも、CM すごい、さすがです、わらーと、息子さん頑張りましたね、といただいております。これね、前回の配信の一番最後につけたやつ、ラジオスさんのしげち兄さんが作ってくれた、ラジオスさんジャーナル、暴れジャーナルか。暴れジャーナルの虹パパラジオ CM 版ね。いやー、あれ、すごいでしょ。あのクオリティ。たまりませんね。ちょっとね、今回の最後にもつけておこうかなと思いますけどね。しばらくは、エンディングの最後につけて流していきたいと思います。そしてね、息子の方、怪我ですけどね。明日かな？明日抜歯するのかな？うん。初めの方はね、唇の下とか、ちょっと中とかも切ってたんで、ああ、これご飯食べれるのかなとか思ってたんですけど、意外とね、まあ、そこまで影響なく、ご飯も食べてますし、お菓子も食べてますし、なんだったら、みんながね、怪我したことでチヤホヤしたんで、ちょっと甘えたがりになってるっていうぐらいの状態ですね、今。うん。まあまあまあまあ、無事に、いい感じで、回復してきますんでね、前回聞いていただいた皆さんね、ご心配なくということで、お二人ありがとうございました。続いて大山敏郎さんいただいております。ラジオさん、暴れジャーナルと日ポポラジオがコラボ、これはいい CM ですね、わらーとねいただいております。ありがとうございますね。ここでも暴れ、ジャーナルを触れていただいてね、なんだったら本家より反響があるんじゃないかっていうね。いやいやいや、そんなことないですよ。今回の最新回の、ラジオさんも聞きましたけど、暴れジャーナルね、結構みんな、だいぶ触れてきてましたね。何ですかね、触れてはいけない感があったのかな。確かにわかりますよ。しげちんにさんがね、なんなんこれみたいなリアクションを期待してたって言うてましたけど、多分ね、みんなね、なんなんこれってなって、どう反応していいか分からんかったみたいなのが多いんちゃいますかね。だからちょっとね、反応が鈍かったんじゃないかなとかね、思ったりもしますけどね。いや、でもね、あの CM はね、面白いんで。これね、ちょっと一回単品バージョンでね、ネットの方に上げて、他のね、番組さんでも、もしよかったら使っていただけたらなと思いますんでね、よろしくお願いします。はい、そして続いてピスケさんいただいております。186回拝聴。なるほど、そんな番号があるとは聞いていましたが、便利ですね。子供に何かあった時はかけてみます。とても有意義な情報でした。虹パパさんの気持ちよくわかります。痛くしているのはかわいそうだし、自分を責めてしまいますよね、といただいておりますね。前回の怪我の話ですね。シャープ、8000番ね、子供の相談のね窓口なんですけど、うん、もう本当に、覚えとくだけでもね、だいぶこう心の気持ちの余裕っていうのはね違うんで、ピスケさんもねまだまだお子さんちっちゃいんで、ねまだ病気とか怪我とかすることもあると思いますんでね、頭に、覚えておいていただけたらなと思いますね。ほんでやっぱり子供がね病気怪我すると、親っていうのはね、ああもうこんなんだったら自分が変わってあげたいわってね、みんな思いますよね。うん。まあまあまあまあ。そうやって覚えているってことがやっぱり親なのかなと思ったりもしますけどね。はい。ピスケさんも子育てね、まだまだ、真っ最中ですけどね。お互いに、頑張っていきましょう。ありがとうございました。続いて、体調の悪い隊長さんいただいております。 186回、シャープ8000番は知らなかった。確かに6歳くらいまでは怪我に突然の発熱がありました。今思い出しても怖いです。あの頃知っていればもっと落ち着けたのにといただいております。いやー、どうなんですかね、体調の悪い隊長さんの お子さんは中学生くらいなのかな。このシャープ8000番がいつからやってたのかは、ちょっと僕も、定かではないんですけど、2、3年前には、あったような気がしなくもないですけどね。まあまあでもね、これもさっきと一緒の繰り返しになりますけど、覚えててね、損はないと思いますんでね、体調の悪い隊長さんもね、また覚えておいていただけたらなと思います。ね、まあでもまだまだね、娘さんもいらっしゃるんで、まあ、そうですね、まあ大きくなればね、ある程度の怪我は自分で、管理できるんで、だいぶ、心配も減ると思いますけどね、やっぱり親となったらね、何歳になっても心配ですよね、子育てね、子育ての先輩としてね、体調悪い隊長さんにはね、いろいろアドバイスこれからもいただきたいなと思っております。はい、ということで、今回メッセージ以上となっております。皆さんありがとうございました。
はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージリクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはニジパパライフアット gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナニジパパラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。焦らずに行こう、焦らずに行こう、
焦らない焦らない、
花と心に水を、虹パパラジオ、虹パパラジオ。